社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第167回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、5月も最終週になってまいりましたが、突然ですがあれですね、この番組がですね、ちょっとリニューアルすることになりまして、
はい、
来週からね、変わります。
はい、そうなんです。
若干内容が、はい、内容とかコンセプトが、また詳しくはまた来週お伝えしますけれども、月1配信なんですよね。
そうです。はい、
月に1回、毎週配信してたものが月に1回の配信に変わるということで、はい、で内容もちょっとガラッと変えて、はい、より聞きやすくパワーアップした内容でお届けできればと思っておりますので、ぜひ、そちらも楽しみにしていただきたいなと思っております。
お願いします。
はい、というわけで、まあ今日はいつも通りの形になるんですけど、来週からこの形じゃなくなると思うとちょっとあれですね、寂しい感じもしますけど、
そうですね、
はい、ぜひ今日も最後までお聞きいただければと思います。では今日も相談が届いておりますので、ご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で事務機器販売の会社を営んでいます。数年前から社内体制の整備社員研修に力を入れ始めました。評価制度を整備し、研修にも力を入れてきました。最近その成果が出始めていると感じるようになってきました。一方でどうにも変化が見られない社員もいます。社歴的には中堅と言われるような30代で、そろそろキャリアに見合う活躍をしてほしい、他の社員を引っ張ってほしい、管理職になってほしい等々、期待はたくさんある、しかるべきポジションもあるのですが、物足りない人が数人います。どうしてかと考えて、どうにも考え方が前向きでなかったり、素直な捉え方ができていなかったりと、考え方の面に問題があるのではという結論に至りました。意識というか、最近の言葉ではマインドセットというのでしょうか、これらって変えられるのでしょうか、何をすればいいのでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マインドセットを変える
ね、
うん、なるほどね、うん、できそうな、マインドセットですからね、セットすればいい話ですからね、
ね、
まあ、人の、うん、人のマインドセット変えるって難しいですね。でも
まあそうですね、難しいですしね、うん、ですが変えられるか変えられないかというと、変えられると信じたいですね。
確かに確かに、そうですね、うん。信じていきましょう。
変えていただくべく働きかけをぜひしていただきたいなというふうに思いますので、ね、はい、それに関してはということでございます。まあね、少し前からいろいろと社内的にも取り組まれてきて、環境整備とか取り組まれてきてということなんで、まあ余計ね、はい、そういうその一部、なんかこの人変化が少ないなっていう方が目立っちゃってるような状況になってきてるのかなとも思いますので、まあある意味、その改革とか今まで取り組んできていることの、一つの最終、まあ一旦最終段階、まあよりね、高みを目指していただくことになるんでしょうけど、最終段階的なことなのかなっていうふうには思いますね。
なるほどね。
はい、で、まあ、そうなんです。やっぱりマインドセットって変えられると思いますし、変えていただきたいなというふうなのが本当に、私も思っていることでございまして、はい、そのサポートもできたらなとは思うんです。で、この放送でも、ね、折に触れてそんなお話をしたこともあるかと思うんです。結局その、変わらないとか、変わらないじゃなくて、そこにこう手をつけないまま、まあそうすると、ね、この会社さんのように、じゃあこの会社さんが、より、その他の方々が、考え方が変わり、自分のアクションとかも変えるようになってきているというような、はいはい、そういう状況になってくると、結局、残された方って、自然に去っていくかっていうような話に、ね、なっちゃう傾向が強いと思うんですね。
はいはい。
で、そういう方がまた他の会社さんに行っても、まあ結局あいつはまあ考え方が、な、みたいな話で、まあ、その方にとっては、まあ言い方は変かもしれませんけど、残念な結 人生になってしまう可能性もあるのかなというふうに思いますので、
確かに。
そこの働きかけっていうのは、まあ、ぜひ、していただきたいなというのが、本当に、私のような、その職業の人間化すると、お願いをしたいことではございますね。
なるほど。
うん、まあ、大変ではない。大変とは、まあね、最初にトモスさんも言ったように、
そう
っすよね、考え方ですからね、まあ、人の考え方ってなかなかこう変わるのか変わらないのかという話になると思いますけど、うんうんうん、まあ、変化を生み出すことはできるかと思いますので、頑張ってもらいたいなと思いますね。
うんうんうん、
で、まあ、そういう意味で言うと、本当に、A 社の方々、ご相談者の方が、もうとにかくやるんだということで、うん、揺るぎない決意を持っていただくというぐらいの、ちょっとその、覚悟と時間、うん、期間がもしかすると必要なのかもしれないなとは思います。
うん、
マインドセットって、見ていろんなあれとかで調べてみると、まあ、ものの捉え方とかですね、
うんうんうん、
考え方の癖とか、そのような形で定義されるものですので、うんうん、
はい、
まあどういう見方をしてきたかとかっていう、まあその、さっきも言いましたけど、その人の今までの経験が結構左右してきてることになるので、まあそれをまず把握というか整理をしていただいた上で、うん、まあいろんな刺激を与えていただくっていうことが、やっぱり大事じゃないかなというふうに思います。
はいはいはいはい、なるほど。
で、なんて言うんですかね、受け止め方とかいう面でいくと、まあ、ありきたりの言葉になりますけど、その視野を広く持っていただくとか、今とは違う視点を持っていただくとか、うんうん、まあね、一般社員さんとして、まあ、例えば、私は一般社員なので、みたいな口癖の方がよくいたりとかしますけど、うんうん、そういう方には、じゃなくてもうちょっとその、管理をする側の人だったりとか、あるいは経営者の方があったりだったりとかの見方っていうのはこういう見方なんだよみたいなことをちゃんと伝えてあげるっていうことが、まあその人のその視野を広げることになったりとかしますよね。うん、だから、まあそれはなんていうんですかね、伝わる例かどうかわかりませんけど、我々は、トマさん若いですから、我々みたいにもう、60になりかかっている方、はい、人が、まあ本当に最近の若い人たちがどう考えてるんだみたいなことをこう、聞いたりとか、すると、あ、そういう考え方もあるんだみたいな話になって、
なね、
まあそれで私のマインドセットが変わるかというと、まあ、ただ、それをするっていうことは、はいはい、有意義なことになると思う。うんうん、その、まあ逆と言うとあれですけど、
うん、
その方が今まで経験をしてことないとか、その方が捉えていらっしゃる役割意識とか、
うんうん、
そういうものとはちょっと違う、その視点をまず提供してあげる、情報提供してあげるっていうことは、大事かなと思います。
なるほど、なるほど。
はい。あとはそうですね、やっぱり、そのどういう、あれですよね、社内機器販売ということでありましたけれども、うん、まあそういう方がどういう、その、職業だけじゃなくて、どういうその職種、うん、ね、はい、営業なのか、開発なのか、お客様、うん、まあいろんな職種とかにも、まあそういうものも含めて、
うん、
ちょっとその全然違う立場の人たちと交流を促すような、はいはい、
うんうんうん、
そういう機会を設けてあげることによっても、あ、こういう人もいるんだとか、こういう考え方もあるんだとかっていうことに、多分気づくことにはなると思いますので、まあ、セットされてるマインドに対して刺激を与えるということを、手を返しながら、はい、いろいろとやっていただくということが大事じゃないかなと思います。
あ、なるほどね。結構いろんなアプローチの仕方をして、
あると思います。で、もちろん、そういう、その、研修をやっていらっしゃる会社さんとかがあるので、そういう研修に参加をいただいたりとか、いうのもありますし、あるいは、そういう方が、そういうことを専門で提供していらっしゃる会社の方と、この相談者の方が、交流をしていただいて、知識を得ることで、まあ、研修とかに派遣するだけじゃなくて、自分たちだけでもやれることとかは、刺激を与え方っていうのは、出来上がる、やることはあるのかなと思います。
はいはいはい。
そんな情報収集もしていただきたらいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。
で、その上で、まあ、いろんな外部に出すにしろやるにしても、はい、一つは大事なのは何て言うんですかね、やりっぱなしにしないということですよね。
うん、
さっき申し上げたように、なんか伝えてあげたら伝えたことによって伝えただけで終わるということだったりとか、 あるいは他の何かいろんな交流会とかがあったりとかするので、はい、交流会とか研修とかに参加をしていただくような働きかけをしたら、うんうん、それだけで終わらせるということじゃなくて、
うん、
まあそれからまあ何でもいいんです。ちっちゃいアクションでもいいんです。そこから何か気づきを得てもらってるはずなので、
はいはい、
何をするんですかっていうことをちゃんと決めてもらって、で、その決めていただいたアクションを継続するようなフォローをその会社さんとしてするっていうことじゃないかなっていうふうには思いますね。
うん、
で、意識とかの話になるので、はい、意識って目に見えないじゃないですか、もちろん。
そうですね。
うん。で、だからその、注意した方がいいのは、意識変えよう、うん、意識変えよう、マインドセット変えようっていうふうなことで言うと、目に見えないものを変えようと思っても、うん、変えようがないので、よく言われますよね。その、いろんなアクションを起こしてるうちに考え方って変わっていくんですよ、みたいな。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
で言われるじゃないですか。うん、だから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、これもそのアクションをすると考え方も変わっていくんですよっていうこととかの例で、まあ、その、妥当な例かわかりませんけど、例えば、うん、なんていうんですかね、本当に朝、まあ、通っていらっしゃる職場の方だったら、朝一番で大きな声でおはようございますっていうふうに自分から挨拶をしましょうみたいなね。そういうことを続けていくだけで、やっぱり周りの人がおはようって帰ってきてもらって、その中でちょっと考え方が変わるとかっていうのがあったりとかすると思うんです。でそれはなんかやっぱり挨拶した方がいいなとか、それによってコミュニケーションが変わったなとか、人に対しての働きかけの仕方が、なんか意識的に変わってきたんじゃないっていうことは後で気づくわけですけど、
確かに。
それは、おはようっていう、ところで意識がどう変わったかは分かんなくて、でもおはようって言い続けることを継続していただくっていうことは、
うんうんうん、
働きかけができると思うんですね。
うん、なるほど、なるほど。
今日、あれっていうかね、なんか声がちっちゃくなってたらこっちからおはようって言ったら声をかけ続けるとかことを、そういうとにかくアクションを継続するっていうことは支援できるはずなので。
確かに、確かに。
だから、アクションをなんかいろんな働きかけをしたらどんなアクションを起こすんですかっていうことを、まあそれは間違ってる正しいとかっていうのは誰にも判断できないことなので、うんうん、その方が気づいてやろうと思ったことをやり続けるっていうことをしてっていただくっていう、まあ非常にその、ね、会社の変革とか社内の変革とかに、うん、っていうところを考えると地道な取り組みに思えますけれども、
はいはい、
そんなことをしてっていただいたらマインドセットの一つ変えるっていうことには、つながっていくんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。人を変えるってなかなかね、難しい、できないんじゃないかと思いがちですけど、まあそういうアプローチの仕方があるんだってのはちょっと感じましたね。
う
ん、
そうですね。まあ、とにかくやることを変えるというアクションね、目に見えてやることを変えましょうみたいなことは、それは目に見えるわけですし、まあそのためにはね、何かアクションを、周りの方もそれなりにアクションを決めてやるとか、いうことは、アクションを継続するっていう、そういう文化が根付かないといけなくなるので、例えば社長自身、このご相談者の方自身が何か言ったことを、やるぞって言って、やめたみたいなのを繰り返してると。
それは続かないですもんね。
続かないんで、っていうことなので、まあ、同じことをやるということじゃなくて、なんかアクションを継続するっていう文化を作るっていう中から、マインドも少しずつ変わっていくんじゃないかな。っていうふうには思いますので、はい、
なるほど、
頑張っていただきたいなと思いますし、ぜひ成果をね、お期待して、
そうですね。
なと思います。
いや実際本当やっていただいてどうだったか知りたいですね、これは。
はい。
はい。なのでぜひ概要欄にですね、岡本先生の LINE 公式アカウントがありますので、そちらの方からメッセージを送る形で、実際こんなアクションをしてみました、こんな風になりましたというような、報告いただけたら嬉しいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それ以外にもですね、はい、岡本先生の質問や相談や、ファンレターなど、LINE から送っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。お待ちしております。
ます、
はい。そして同じく LINE の方からですね、岡本先生が開催している人手不足を考える会というイベントの告知ご案内もさせていただいております。次回の開催が7月の17ですかね、奇数月の第3金曜日20時から、開催しておりますので、ぜひこちらもご参加いただきたいと思っております。ズームでご参加できて費用もかかりませんので、誰でも気軽に参加できる会になっております。人手不足についてみんなで考えようという割と濃い時間が過ごせる、イベントになっておりますので、ぜひご参加いただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。 です。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。まあ、これもご存知の方が多いことかなと思いますけれども、はい、ご案内の通り、前回から申し上げたように、7月というのは、社労士業務がちょっと忙しくなる時期でして、労働保険の年度更新の、もうその書類を提出したりとか、はい、あるいは社会保険の算定基礎届けっていうことを提出しないといけない時期でして、うんうんうん、で、社会保険の算定基礎届けっていうのはご案内の方はもうすでに多いと思いますけれども、はい、4、5、6月の3ヶ月間の報酬をベースに、うん、9月からの1年間の社会保険料が決まるということなんですけど、
なるほど。
で、ですね、とはいえその残業代とか全部含んでになってしまうんですね、4、5、6っていう、こ、うんうん、のベースというのは、
はい、
その、時に払われた報酬ということなので、うんうんうん、そうすると、たまに、例えば4月とか5月がすごい忙しくなるような会社さんっていうのがあったりとか、時期的に。
はいはいはいはい。
そうすると、結局その月だけ残業がガッと大きくなってしまって、うんうんうんうん、4、5、6の平均取ると、例えば、7、8、9の平均取った額よりも、結構高いお給料を払ってます、残業代も含んで、うんうんうん、みたいな会社さんは、その高いお給料で設定をされてしまうと、まあそれはそれで後々年金額とかいろいろ反映するので。
いや、大変ですね、それは。
必ずしも悪ではないんですけれども、でも、おっしゃるように大変な部分があるので、うん、それは、年間平均の手続きで算定することもできますよっていう、そういう、やり方がありますので、それは年金事務所に、うちの会社は4、5、6はこういう需要があってとか、こういうような、比べてこのぐらいが、ちゃんと1枚、出すとかないといけないんですけどね、出さないといけないし、社員さんの同意、ご本人の同意書っていうものもあるんですけど、申し立て書とご本人の同意書っていうものをセットで、提出していくことによって、4、5、6であまりにも高くなりすぎて、そこで社会保険料が決まってしまうということでは、ちょっと良くないなっていうのがある場合には、そんな手続きもできますので。うんうんうん、
なるほどね。
まあ、前からね、創業していらっしゃる方々は、多分、社労士さんとかがいれば知ってることだと思いますけど、うんうんうんうん、まだスタートアップして間もない会社さんとかでもしご存じない方がいらっしゃれば、うんうんうん、そういうものも活用いただければなと思います。
へー。素晴らしい勉強になりました。はい、というわけで今日もありがとうございました。来週からですね、番組の形が変わります。ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。ではまたお会いしましょう。岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。